1、激甚災害発生。その時あなたはどうする？1年後に巨大地震が発生すると想定して、どんな行動をしたらよいか考えてみましょう。災害への備えを考えるとき、自ら助ける自助、共同で助け合う共助、公の助成公助の3つに分けることができます。そして、自助、共助、公助のうち、皆様自身でできるのは自助と共助です。一人一人が自分の身は自分で守る、自分たちの地域は自分たちで守るという考えを持ち、日頃から災害に備えておくことが重要です。共助。共助とは、地域やコミュニティなど、周りの人たちが協力して助け合うことです。シミュレーションスタート。災害発生1年前。秋祭りの時にお隣さんから地区の防災訓練に誘われたわ。行ってみようかしら。地区や町の防災訓練に行ってみてよかった。自分でできる準備がたくさんあることも分かったわ。地域の防災訓練。各地区で毎年実施されている防災訓練では、消火訓練、沿道、煙の道訓練、救命講習、防災講話など、いざという時のシミュレーションをしています。消火訓練の写真が載っています。地域コミュニケーション。地域ではお祭りや行事などが催されています。共助の第一歩はご近所付き合いから積極的に参加してみましょう。お祭りの写真が載っています。町防災訓練。町が実施する防災訓練では、避難者が主体となって避難所の運営をすることを想定して訓練します。想像しにくい避難所の生活と疑似体験してみましょう。簡易ベッドなどの設営の写真が載っています。地域には防災の役をしてくれる人がたくさんいるのね。感謝しないと。私も参加して地域に貢献しよう。消防団、女性防災クラブ。地域の中には消防団や女性防災クラブなどの地域防災の役を引き受けていただいている方々がいます。そんな皆さんは忙しい生活の合間を縫って、双方訓練、炊き出し訓練等を実施し、地域防災力の向上に尽力しています。放水訓練と炊き出し訓練の写真が載っています。情報収集や備蓄など、どれも大切なことね。自宅の地震対策も町の補助があって助かるわ。岩手県釜石市の子どもたちが東日本大震災で被災した時の行動を知っていますか？まず、自らの命を守り、そして周りのお年寄りや幼児の避難を助け、さらには避難所での名簿作りなど、その後の生活にも大きく貢献しました。なぜ子どもたちはそのような行動ができたのでしょうか？それは、釜石市が過去の震災、津波の歴史を学び伝え、日頃から防災教育や避難の準備ができていたからです。1年後に巨大地震が発生したと想定して、生き延びるためにどのような準備が必要なのか考えてみましょう。自助。自助とは、まず自分自身や家族の身の安全を守ることです。町の広報誌やホームページなどで、自助に役立つ情報を発信しています。日頃から自分の身は自分で守る意識を持ちましょう。避難生活に必要な食料などの備蓄、支援物資が届くまで生活できるだけの備蓄が必要です。食べ物や飲み物、薬などの生活必需品を備えましょう。防災教育。子どもの頃、防災についての学ぶことはとても大切です。防災知識の積み重ねがあなたや家族を救います。備蓄食料品と学校で防災教育を受けている写真があります。災害支援情報の取得、QR コードがあります。この二次元コードから地域安心メールに登録できます。災害時の情報収集はとても大切。事前に登録しておけば、町からの防災、防犯情報が届くようになります。自宅の地震対策。ブレーカー。地震による火災を防ぐ、感震ブレーカーの設置。家具転倒。 家具の転倒などによる怪我を防ぐ器具の設置、耐震補強、旧基準木造住宅の耐震補強工事、控除。控除とは、町、消防、警察など公的機関による救助、援助のことです。日頃は災害に備えて防災意識の啓発や訓練を行い、災害が発生した時は迅速に出動し、住民の生命財産を守ります。町の備え、土のうを積む訓練やチェーンソーを扱う訓練などに取り組んでいます。また、備蓄品の準備や協力企業などとの災害協定を結ぶなど、有事に備えています。チェーンソーの扱いや土のうの作成など、訓練を行う写真が載っています。消防署や自衛隊。消防署や自衛隊は、救助の要、いざという時のために様々な訓練に日々取り組んでいます。一年後、大地震発生。この一年でやれる準備はすべてやったわ。おかげで我が家の被害は最低限で済んでいるから、なんとか暮らしていけそうね。よし、近所の困っている人を助けに行こう。